夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて二人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
話す前のコミュニケーションを取ろう。知らない人に声かけるのって苦手なんだよね。
ああ、わかるわかる。私もどうしていいのかよくわかんないんだよね。
いきなりこんにちはっていうのもね。
確かにね、怪しいよね。
うん、
どうしたら知らない人と会話できるようになるのかな。
恋愛の一番最初のステップって異性と知り合うこと。知り合いを作るために会話から始めることになります。
会話ってどうやれば開始できるのでしょうか。知らないのにいきなり話しかけるのって抵抗ありますよね。例えばそれが知らない人のいる飲み会のような場所でもちょっと躊躇してしまう人も多いかと思います、
うん、
それでも飲み会ならまだ話しかけても怪しまれませんが、例えばコンビニの店員さんに惚れてしまって声をかけたい場合。
お、一目惚れですね。
一体最初にどうしたらよいのでしょうか。
まずいきなり声をかけると怪しまれてしまうので、
うんうん、
話しかける準備をする必要があります、
うん、
その準備は以下の手順でできます。1、目を合わせる。
ち、
うん、見てる見てる。2、目があったらニコッと笑う。
あは。
3、ニコッと笑った後に軽く会釈、小さなお辞儀をする。
あ、どうも。
4、挨拶をする。
こんにちは。
なんだろ、ゆき、全体的に怪しさが全体的な怪しさを感じるんですけど、はい、この手順を踏むと会話がスムーズに開始することができます。
人間って心の準備のないところからいきなり話しかけられると緊張して、そして警戒してしまうものです。その警戒を解くのが話す前の準備になります、
うん、
目を合わせることで、私が今からコンタクトを取るのはあなたですよというサインを相手に送ります。
次にニコッと笑うことで、敵じゃないですというサインを送ります。これで相手の警戒心も少し解けます。
そして会釈をすることで、相手もああ怖くなさそうだとさらに警戒を解き、そして会釈を返してくれます。
相手が会釈を返してくれるということは、会話を開始しても良いという合図になるので、そこで挨拶をすれば会話が始まるというわけです。あとは挨拶から会話を続ければ大丈夫です、
うん、
でもあくまで挨拶からです。突然好きですとか言っちゃうのは NG ですよ。
びっくりしますね、
うん、
はい。このように会話を始めるまでには、いくつかのステップをしっかりと踏むことが大切です。会話の前からコミュニケーションは始まっているのです。この手順をしっかりできるようにしておくと、例えば旅先で知らない人と話したり、気になる店員さんと会話を始めたり、いろいろ応用ができるようになります。
恋愛ってまずは相手と知り合わなければ始まりません。この知り合いの作り方の一番最初の部分は、言葉を返さないコミュニケーションなのです。会話の前のコミュニケーション、ぜひ身につけてくださいね。
さあ、今回の気持ち。
目を合わせてにっこりしよう。
じー、
いやいや、見てる見てる、見すぎ見すぎ、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、違う違う違う、怖いよ。
うさぎの壁屋。
ほい。
さあ、今回もメールをご紹介いたしましょう。
お願いします。
まずはこちら、
うん、
あなたのおすすめアプリ
は
何ですか。ゆっきーさん、しのくん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは
ゆでたま紳士です。 おすすめのアプリに投稿します。
はい。
僕のおすすめアプリはやっぱりラジコと NHK のラジルラジル。
ラジルラジル。
ラジオが好きで、うん、特に移動中ってスマホをいじりながら行動はできないので、
うん、
そういう時にラジオを聞いています。満員電車で立っている時とかラジオいいですよね、とのことです。
はい、ありがとうございま す。NHK のラジルラジルって、う
ん、多分
NHK のラジオが聞けるアプリってことかな、
だと思いますね。私ラジコはよく使います。
はいはいはいはい、
うん、
ラジコは使ってないけど、前に、このコーナーであの、うん、ジャズのアプリだった、あれは使ってる。
お、 活用してます
ね。活用してますよ。ありがとうございました、はい、あれはすごい楽しく聞いてます。
おー、
う
ん、ジャズ
数少ない使ってるアプリ終了みたいな。アプリ報告終了です。
終了ですか。
はい、終了です。
なるほど。そうラジコはね、うん、なんかうちもなんか何本か入らないあのラジオがあるので、
うんうんうん、
ラジコ使うとあれででもちょっと時間差があるんです
よね。あーはいはいはいはい、はい、うん、確かに。
そうそれ使って聞いてます。ラジオ
今ねスマホはいろいろできますからね。
いろいろできますね、
うん、素晴らしい。
はい、
あんまり使いこなせてませんけどそれは置いといて。
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあもう一つこちら、
はい、
ゆっきー篠崎さんこんにちは。
こんにちは。
僕は学生なのですが、うん、宿題が多くて大変です。
あ
篠崎さんも苦労していましたか。
おーおー
とのことです。ちょっとお名前がなかったので、
はいはい、
次はお名前をお願いします。
そうですね、お願いします。
はい、というわけで篠崎くんだけに聞いてます。
はい、あどういうことな
の。篠崎さんも苦労していましたか。
まあまあそうですね、僕クラスになると宿題では当然苦労しますよね。
なるほど、どのように
夏休みとか、うん、僕小学生にして早くも徹夜をしなければ宿題が終わらなかったということが分かりましたね。
8月31日とかにですか。そうそうそう、
なんかね夏休みのさ宿題って計画通りにできる人っていた。
ああ、もういたんじゃないですか。
いたの
中には。
本当に尊敬する。本当にその人、うん、まあまああのね溜めまくりまして、
う
ん、でふと気がついたら8月の30日とか31日なんですよ、
うん、
もう、
うん、
でまあ親に超怒られました。いいからやりなさい。もうなんか泣く泣く一人で夜中とかやって、うんうんうん、でなんかその当時まだ夜遅くまで起きてる習慣がなかったので、うん、まあみんな寝静まってるところでガタンとかするとビクッてして、何何今のとかっていう。
え、一人で起きてやってた。
一人で起きて
やってた。そうなの。小学生にでも一人っきり。
そうそうそう、もう早々にうちの親は寝ちゃったので誰もいない台所とか、うわ飲みに水とか飲みに行きたいんだけど暗いなとか、トイレ行きたいんだけど怖いなみたいな、そんな小学生を。
でもさ、これってさ、うん、あれだよね、なんか観察日記とかだと貯めちゃうとどうにもならないよね。
ああ、もうそれはね、だからあれだよ、日記とかでさ、天気とか書く項目があったりするじゃないですか。天気はもうすごい適当。
うわ
サイコロとかに転がして、晴れ、雨。
適当すぎる。
そんな感じでやって、あとはあの学校に行って友達とちょっとだけ会って、あれこの時ってさ、みたいな、台風情報だけチェックするとか、そういうね、小ずるいことをやってた。
もう小学生にいてもすでに、
そうそうそう
よう渡って学生はそこで学んだと。
なんだろう、褒められてる気がするけどそういうことだな。そんな、
ね、
そんな小学生な男でした。
生きてきた感じ。
そうですね、
そのまま成長
しちゃったよね。
あ、その後もそんな人生ですか。
そうだね、大体そんな中でどういうことじゃん。
その後も中学高校も順調に、
まあまあ順調にね、宿題は貯めてやったっていう感じだね。なんならちょっとこぼしたからね。
もう
先生すいませんっつって、
あ、もう諦める
っていう手法を、うん、
なるほど、
すいません先生明日までにやる。まあその明日もこぼれるんだけど、だいたい次の週末にまとめてやってたとかっていうねこともやってましたね。
なるほど、そんなね、
そんな苦労、まあ苦労といえば苦労ですね。
苦労というかみんな真似しちゃダメだよ。こんな大人になっちゃダメだよ。
そうだぞ。
そうだよ。
いかんぞみんな。
そうするとこんな人になっちゃうのか。
ちょっと待って、ちょっと待って。計画的にねっていうことでしょ。
こんなチャラい色になっちゃうのか。みんな気をつけてね。
はい、気をつけましょう。
教訓です。
教訓でした。
チャラい色になるなっていうのが今日の教訓でした。
ちなみにゆきはなんか苦労したことあるんですか、宿題で。
宿題は、なんか夏休みか冬休みかなんか、
うんうん、
多分冬なんだろうな、自由研究で、うんうん、みかんを凍らせました。あの外に出して何度以下だとみかんを凍るかっていう実験をしました。
本当に自由な感じだな。
あとなんか塩とか、なんか、
うん、
もう覚えてないけれど、なんか冷やすと凍るじゃないですか。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
何を混ぜる、こう何々を混ぜると凍るとか、いろんな何種類かパターン作って、何々だと凍るとか、そういうのもやった覚えがあります。
凍らせる系が得意な学校だったの。
凍らせ
みかんといい、
食べたかったんじゃないかな。
そっちか。
凍らせて食べたかったんじゃないかな。
興味というよりもちょっと食欲の方に注がれた感じ。
食欲もないとね、楽しみないとね。
そうだね、確かにね、はいはい。そんな感じの
2
人でした。
はい、話でございました。
はい、
というわけで、うん、これテーマにしたいと思います。
なるほど、
うん、というわけで新しいテーマ、はいはい、宿題の思い出。あなたの宿題、こんな宿題ありましたとか、
うんうん、
こんな宿題ありましたとか、うん、チャラヒロ君なんか目じゃないぜっていうね。
あ、
勇者とかね、
結構みんな持ってそうだね、人間的なものは。
ね、 ね、そんなお話をお待ちしております、はい、お待ちしてます、
ぜひぜひ。
というわけでこの番組では皆様のメールをお待ちしています、はい、まずは普通のお便り、普通お便り、ユッキーへの愛のメール、うん、シャライロ君はやっぱりそういう人生だったんだねっていうメールなどなど、番組の感想を書いて送ってきてください、
はい、
そしてただいま募集しているメールテーマは、先ほど一つ目言いました、
宿題の思い出、
はい、宿題の思い出です、はい、そしてもう一つ新しいメールテーマはこちら、
はい、私の周りにいた変な人、
変な人、私の周りの変わった人、
変わった人、
はい、
うん、
まあ、お母さん、お父さん、お友達、兄弟、
真っ先に両親は出てくるか、
うん、まあ、身近な人から言えるとですね、
はいはい、先輩とかね、
先輩とか後輩とか会社の人、上司、部下、はいはいはいはい、などなど何でもいいので、はい、こんな変わった面白いエピソードなどなどをお待ちしています。そして私にラジオネームをつけてください、
はい、
ラジオネームがないから投稿できないというそこのあなた、うん、私たちがラジオネームをつけしています、
はい、
その際にあなたの名前のヒントになるものを3つから4つ以上書いて送ってきてください、
はい、お待ちしてます。
それに沿ったようなお名前つけてます。すべ、うん、てのメールの宛先は m@kimo.jp m@kimo.jp です。
はい、よくできました。
番組のリスナーの証のストラップもぜひぜひつけてくださいませ。
はい、
ユッキーのブログとツイッターもよろしくね。
よろしくね。
というわけでお相手は相葉ゆきこと
篠崎大輝でした。
それではまた水曜日に、
バイバイ。